ーい、皆さん、こんばんは。レイブンズナイト、始まったわけですが、はい、アリスさんからですね、アリスさんが、なんと、21時41分にご飯食べてます。って連絡が来ました。そしてですね、何でしたっけ？お、戻ってきてるみたいです。さあ、呼ぶよ。早速呼び出そう。呼び出し中、呼び出し中。現在呼び出し中です。しばらくお待ちください。現在呼び出し中です。しばらくお待ちください。アリスさん、こんばんは。
こんばんはです。
お帰りなさい。
ただいまです。
ちょっと、
申し訳ございませぬ。
ちょっと音量調整しますんで、ちょっと喋っていただけませんか？
はい、アリスはいつもここで喋っております。
あ、大丈夫だ。おい、いらっしゃいます。はい、お帰りなさい。
はい。
しかし、アリスさん。
申し訳ございません。はい。
成長したな。成長したな。
一体何のこと？
いや、ほらね。はい、ご飯食べてますって連絡が来たのが、はい、21時41分じゃないですか。
そうなんですよ。
でしょ、
はい。
いや、でね、俺の予想ではね、はい、アリスさんがまあ、ラジオにやってくるのは、はい、22時20分ぐらいにやってくるかなって予想してたんです。
あ、ご飯そのままにしてきました。
え？
でもちょっと遅れてしまったのは、
はい、
兄が帰ってきてしまって。
ああ、はいはいはい。まあまあ。
あれこれ事情とかいろいろ話して。
まあ、それは、いいとして。ってことは、21時41分からご飯食べてて、まだ食べ終わってないんですか？
はい。
あ、なるほどね。
うん。
食べてきてもいいよ。食べながらでもいいよ。
無理です。
あ、そうですか。
はい。
いやー、なんだ、すごい成長したのかなと思って、アリスさんの食べる速度が速くなったのかなって思って。
まさか。
そんなことは、やっぱりそんなことはなかったぜということですね。
うん。
はい、残念でございました。まあ、そんなこんなで、まあ、アリスさんも来たということでですね、レイブンズナイトやっていきたいと思いますが、
はい。
はい、大丈夫か？
うん。
大丈夫か？
うん。期間に入っちゃった。
いや、大丈夫ですか？はい。
大丈夫だ、問題ない。
問題大ありなような気がしますが。
大丈夫？
ああ、大丈夫ですね。はい。
はい。
まあ、そんなわけでですね、本日もレイブンズナイト始めていきたいと思います。アリさんお腹減ったらご飯食べてきてもいいよ、マジで。
いや、特には。
特には、お腹はそんなに減ってない。はい。
うん。
わかりました。はい、というわけでですね、早速始めていきたいと思います。レイブンズナイト。第424回放送でございます。なんか、いつもとノリが、始め方のノリが違うような気がして、そんな、うんうん、まあ、いっか、適当に始めれば。
うん。
はい、というわけで、始めていこう。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろんなところが好きなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
今日はちょっと、すごくいろいろ、忙しかったけど、今喋ろうと思ったらメールチェックからの、なんかブロックの脅威とかいうアバストさんの音でびっくりして、いろいろ忘れたアリステラフィムでした。
過去形。
はい。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。いやー、しかしアリスさん。
はい。
この話していいのかな？
何を？
なんか最近やらかしちゃったらしいじゃないですか。
いいですよ。
やらかしちゃったらしいじゃないですか。
はい。
まあ、誰しもやらかす道、誰しもやっちゃう道だとは思いますよ。
そう?まあ、強いて言うと、
はい。
100円ショップの鏡とかはよく、プラスチックのところ踏んじゃったりとかはするけどね。
マリツさん、なんか最近タブレット踏んで壊したって話じゃないですか。
はい、その通り、
ね。やらかしてしまったわけじゃないですか。
イエス!
いやね、俺ね、ちょっと気になるんですよ。
はい。
何でしたっけ。まあほら、タブレットや携帯電話落として壊すって人は、まあ私よう聞きますわ。
うん。
でね、タブレットや携帯電話、まあ、スマートフォンなんかをですね、ベッドの上に置いてて、
うん、
で、誤ってその、ベッドの上に乗った時とか、ベッドの上に寝っ転がった時とかにバキっていっちゃう人も、ま、よく聞きますわ。まあ、踏みつぶすパターンですね。
うん。
で、
まあ、仲間だね。
で、アリスさん。
はい。
どこに置いてて、踏ん
だ。仲間だね。
どこに置いてたんですか。
仲間だね。
どこに置いてたんですか。はい。
いつもご飯食べてるところの床。
床?まあ、うん。まあ、何か一段高いところに置くように今後は気をつけましょう。
あのね。
うん。
朝ね。
はい。
お仕事行くのに。
はい。
いろいろバタバタ用意して。
あ、バタバタ用意します。はい。
うん。そしたら、インコが。
インコが。
ご飯って言って、ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ
はい。
ご飯なの？僕も食べたいよ、僕も食べたいよって思うポジションで、ウォーサーを、ウォーサーをやるんですよ。
はい。
はいはい、わかったわかったって言って、
はい。
もう、はい、じゃあ早く出してあげるねって言って、で、ご飯作って、で、鳥かごふんって開けたら、敵、なのだって思ったら、
いや、だから、なぜその、なんで床に置いてたんだろう。
え、生きてたから。
あー、地べた族ですか、アリスさん。
はい。
あ、なるほどね。まあ、タブレット置くときは次からは床より一段高いなんかの上に置きましょう。
はい。
まあ、それはいいとしてですね、割れたのがまあ、表面のガラスだけでしたら、場合によっちゃそのガラス交換だけでいけると思うんで、中のデータ消されないケースはあるとは思うんですが、
あのね。
はい。
ビシキってさ、
うん。
右の上から、左下に向かって、ちょうど真ん中あたりがビーってこう。
ひびが入ってるわけですよね。
一本割れてるんですよ。
はい。
だけど、上の、画面上の、4センチぐらい、5センチぐらいかな ?4 センチ。4センチ、4.5 センチぐらいが、
はい。
反応できるのね、こう触って。うん。そしたら全然ダメなの。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
だから画面をくるくる回しながら操作してたの。
まあそのあれですね、一応その何でしたっけ、タッチパネルの場合はですね、そのガラス側にセンサーがついてるんですよ。
そうなの？
そうなんです。でひびがいったってことは、多分そのひびより下、ガラスの隅っこにですね、多分ケーブルがついてるんですけど、
うん、
その本体とガラスをつなぐためのケーブル、
うん、
だからその一部から先っちょが断線してるんかなとは思うんですけどね。まあまあ、いずれにせよ、何でしたっけ、液晶画面自体はどうですか？そっちまで傷がいってたりしたらややこしいんですけど。
液晶画面ってどういうこと？
ガラス、表面のガラスが割れてて、画面自体は正常に映ってるのかどうか。それとも画面まで、
正常ですよ。
画面自体は正常に映ってて、表面のガラスだけが割れてる状態ですか？
そうそう、真ん中ピシッとこう、綺麗に。
まあその場合でしたら、多分ガラスだけの交換修理になるとは思うんですが、ややこいのがですね、
うん、
ちょっと、このタブレットがどうなってるのか知らないんですけど、ガラスとこの液晶がぴったり接着剤でひっついてるタイプの場合だと、液晶ごと交換になるので高いんです。表面のガラスだけ変えたら治るパターンだったら安いんです。
あのさ、
はい。
この子安いじゃない。
もともと安いですね、
うん。くっついてる気がするな。
いやー、どうなんでしょうね。
だってそんな手間暇かけない気がするな。
例えばなんですけど、 iPhone はですね、ガラスと液晶の画面がひっついちゃってるんですよ。
ほうほう。
もう接着剤でぴったりひっついちゃってるんですよ。
うんうん。
で、iPad は、ガラスだけ変えれるんですよ。
うん。
はい。iPad の方はガラスだけ取り外せるんです。
うん。
さあ、そのタブレットはどっちだろうな。俺も手元にあるから見てみよう。てい
わかるの？見るだけで。
これガラスだけ変えれるんちゃいますかね、多分ね。まあ、いずれにせよ、この、はい。
あのさ、
はいはい。
上に保護シートをちゃんと貼ってあるわけなのよ。
はい。
だからね、うん、表面はツルツルしてるんだよ。
うん。
でも、ピーって綺麗に、
ひびが入
って、ちょっと綺麗なの。
まあ、ほんならそれ多分ガラスだけだとは思いますから。まあガラス交換をお願いしたら多分いけるんかなとは思うんですが、
うん、
安いじゃないですか。
安いですね。
めんどくさがって全特価になる可能性あるんですよね。
はぁ、
まあその辺は、うん、頼んでみてはいかがでしょうか。
うん。
はい。問い合わせで見ました？
うん、今日帰ってくるの遅かったんだ。
あ、そうなんですか。
これの、ほら、
はい、
教えてもらった。
はい。
マウスとほら、つける。
あー、なるほど。
あれを探しに、ちょっと国分寺までちょっと足を伸ばして。うん、
ありましたか？
それがね、大変だったんだよ。うん、
はいはいはい。
丸井の野島電機行ったの。
うん、うん。
なかったの。
はい。
ちょうど品切れになってますねって言われて。
はいはいはいはいはい。
その隣にロフトがあるの。
はい。
物自体がありません。
はい。
どうしようかなって思って。うん、それで、
うん、
出て、うん、近くにある、うん、なんだっけ、ドンキホーテなんだけど、
はい、
名前はピカソっていうところがある。
はははははは。
そこに入って、店員さんに聞いて、うん、そしたら、あったんですよ。
うん。
それで、480円くらいだったんですけど。
ああ、なるほどね。
で、買って帰ろうと思った前に、うん、ダイソー行ったんですよ。
はい。
100円で売ってたわ。
ああ、あります、あります。ですね。まあ、ちなみに、だから、うん、タブレット、ガラスが割れてるだけでもセンサーが生きてれば使えますけど、センサー側が断線してしまったら、アウチッチみたいな、そんな感じです。まあ、とりあえずマウスでとりあえずは操作できてるわけですね。
でもね、うん、なんかね、マウスの左クリックをしたまんま、
はい、
ブーってこう画面をスクロールさせようとするとできないっていう
の。あー、なるほどね。まあ、その辺の操作方法は、ちょっと、マウスでの操作のやり方というのはわからないですから。はい、ちなみに、何でしたっけ？まあ、ゲーム内のチャットでは F マナさんがですね、まあそういうものは角を保護して置くときは必ず机の上に置いてますねってね、コメントいただいてます。まあ私はスマートフォンに関しました、基本すごい丈夫なやつなんでどこに置こうか関係ないんですが、まあ、タブレットはですね、あれに置いてます。ミキサーの上に置いてますね。
ミキサー？
はい、ミキサー、オーディオミキサー。
うんうんうん。
オーディオミキサーを踏むことなんかまずないですから。
うん。
ですね。定位置を決めて、使わないときはそこに置くようにしてます。
なるほど。定位置が決めてたね。
はい。まあ、ちなみに、スマホの方はフリーダムですよ。
うん。
スマホの方はもう、何でしたっけ。うん。落とそうが踏もうが壊れへんやつらなんで。はい。まあ、そんなこんなで、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、そういえば、某猫、ふんふんふんさんがですね、オリンピックの出場を決めたみたいですね。
え？
え？その、某猫、ふんふんふん、猫、ふんふんしさんです。
おうおうおう。
まあ日本人なんですけど、日本以外の国籍でそちらからオリンピックの出場を決めたらしいんですが。
あ、そうなんだ。
はい、そうなんです。前はダメだったんです。 まあ、あの、猫好きな人いますよね。犬が好きな人もいますよね。
うん。
まあ、人それぞれこう、いろいろと好きなものがあると思うんですよ。
うん。
で、今回はです。では、質問です。その、
はい、
好きなもの、どこが好きなんですか？です。今回のお題は好きなポイントです。
おー、好きなポイント、すごくいいですね。
箇所ですね。で、行ってみたいと思います。まずその自分がまあ好きなものの中でも特にここが好きっていうポイントをまあ熱く語ってもらおうかなっていうことなんですが、
うん、
まあある意味フェチポイントだったりするんですけどね。まあでも、あ、逆にですね、嫌いなものでもここだけは好きっていうのもありです。はい、ご投稿お待ちしております。嫌いなものでもここだけは許せる、
苦手なものでもこれなら OK みたいな。
そうそうそうそうそう。で、まあ、自分これこれが好きやけど、特にここが好きっていうポイントをね、書いていただければと思います。投稿いただいた内容は後半のお題のコーナーで紹介できるんですが、しかし、アリスさん。
はい。
まあ、ざっとですね、その、ご投稿いただいてる内容、すでに投稿いただいてる内容をこう読み返してみたんですよ。
はい。
そしたらですね、うん、見事にね、フェチポイントだらけでした。
そうですか。
見事に、
なんだかあれだね。
はい。
心理テストみたいになってきたね。
え、なんでですか？
いや、なんとなく、あなたのフェチ度みたいな。
いやいやいやいやいや、そういうんじゃなくて、あの、今回のお題は本当に好きなものの好きなポイントですよ。
うん。
いや、まあほら、あの、世の中誰しも女の子とか、まあ、あの、女性の場合は男の子が好きだったりするかもしれませんが、
うんうん。
はい。まあ、好きなものの好きなポイントでございます。まあ、見事に、フェチポイントだらけになってますけど。まあ、何でしたっけ、私が愛用している、この時計のこのデザインが好きとかですね。私の愛用しているスマホのここが好きとかですね。ま、いろいろと、あると思うんですよ。
うんうん、
ですんで、そういうのをね、語っていただければと思うんですが。はい。アリスさんのここが好きとかでも面白いかもしれませんね。
ああ、僕のどこだ？
え？私、アリスさんの好きなところと嫌いなところ言いましょうか？
うん。
好きなところは、うん、ドカーンなところです。
わかんないの？
え？で、嫌いなところもドカーンなところです。
なんだろう？全然わかんないぞ？
そうですか？全然わからないですか？よく爆発しない。まあ、言ったら爆発しないといけないので。
わーう、わーう。
そう。好きなところも嫌いなところもそういうところです。
嫌いなところもか。嫌いか。
え？いや、だから好きなところも嫌いなところも。だから、いや、やりすぎてポカーンになるところ。まあまあまあまあまあまあまあ。うん。アリスさんのドジっ子なところは好きですけど、ドジっ子なところは嫌いです。
なんだよ。ま、ま、だいたい好きも嫌いも紙一重ですけどね。
ですですです。はい。
それはわかるんですけど。
はい。まあ、そんな感じです。まあ、そういうわけでですね、何々のここが好き、何々のここが好き、何々のここが好きみたいなね。はい、書いてください。書いてくださいね。猫のここが好きとか、犬のここが好きとか。猫のここが好き。あれですね。ゆっくりなところです。
ゆっくり？
ゆっくりなところ。
ゆっくりな
ところ。じゃれついてくるときにゆっくりなところです。
おぉ？ん？
わかります？
ゆっくりかな？
え、いや、だからその、じゃれるというか、その、まあ、猫じゃらしとか、そういうんでじゃらしてるときは、早いですけど、
あ、うんうんうん。
やってくるときはゆっくりじゃないですか。
なるほど。
でしょ？犬とかだったら、その、好きな人間だったら、思いっきり飛びかかってくるじゃないですか。
うん。
俺それが逆に苦手なんです。
あ、そうなの？
その飛びかかってきた勢いで噛まれたことがあるんで。
ああ、それは、体験軽くしょうがないことだよ。
そうなんです。だからその、例えばその、ちっこい犬とか、ものすごいチワワとかちっちゃい犬とかがさ、なんか、キャンキャンみたいな感じでこう、じゃれ寄ってくるじゃないですか。
うん。
思わずビビって逃げるか蹴っ飛ばして、それ逃げてもついてきたら蹴っ飛ばしてしまいそうになります。
わ
ー。ゆっくりやってくれ、来てくれたらいいですよ。そろっとそろっと、みたいな。
うん。
で、目の前で座ってくれたりしたらいいですよ。別に。うん、まあ、要するに襲いかかってくるのが、ものが苦手です。
おー。
まあそんなこんなでですね、好きなもの書いてくださいね。はい、というわけで本日の話題、投稿お待ちしております。レイムズナイトは大公開時代オンライン EOS サーバーの港前が、放送ブースとなっております。まあ興味のある方はそちらのゲームの内容中にインしていただくのも OK ですし、レイムズナイトの掲示板ですね、そちらに一応申し訳程度に、窓枠、チャットルームも用意してますので、そちらに書いていただいても OK でございます。まあ、掲示板への書き込みも待ちしております。それでは本日も最後までごゆっくり、お楽しみいただければと思います。レイブンズナイト。あ、ちなみにチャットルームで日本犬は大好きだが、ちっちゃっこい犬は大嫌いだ。で、コメントが入ってます。まあ、私はおとなしい犬なら許せます。はい、DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース、話題なんかを紹介していくようなそんなコーナーでございます。大公開時代オンラインは毎週火曜日にアップデートとか更新とかが行われますので、水曜日にこのラジオを聞いていただければ、そういった情報を耳から入手することができるという、そんな感じのコーナーでございます。はい、というわけでですね、早速紹介していきたいと思います。大公開時代オンラインゲージオブレボリューション。先週は拡張最新パックゲージオブレボリューションが4月の19日に出稿って、これもう終わってる。4月の19日、今もう5月の25日なんで。
そうだよ、
ちょっと待って、
1ヶ月も前だよ。
4月の19日からトピックスが更新されてないんですが、どういうことでしょう。困りますね。あ、そういえばアリスさん、今のうちに画面共有をしておきたいと思います。よいしょよいしょ、表示、画面共有。
トピックスは、
はい、
本当だ、
そうなんです、更新されて
る。あ、違う違う、
ん
その下見て、下
5月の17日いくつかありましたね。
つまり一番上にこれをもずっと乗っけておきたいわけだよ。
あ、なるほどなるほど、あの辺分かりました。
うん。
5月の24日から6月7日イベント NPC 田中 P がコロッセオムに登場してるらしいです。よし、今からコロッセオム行くぞ。誰かついてくるやついないか。
武田 P って誰？
プロデューサーです。大公開時代オンラインの。
おお。
はい、武田 P に会いに行く、武田 P に会いに行こうっていう方、いらっしゃったら。
コロッセウム？
コロッセウムです。ローマです。
このイーベルの猫祭りっていうのは？
イーベルの猫祭りっていうのは、イーベルの猫祭りというイベントが行われてます。はい。アムステルダムの、うん、南西の町、イーベルじゃなくてイーベルですね。
あ、でも、そんなに可愛くなかった仮面が。
まあ仮面がね、
今しょんぼりした、
しょんぼり男爵言っちゃいますね。
あれあれでもなんか猫耳っぽくなってるね。
髪型が猫耳っぽくなります、なるみたいですね。
は
い、というわけで誰もいなさそうなので私一人で殺すように向かっておき、おきたいと思います。
はい
はい、殺すように向かいながらよいしょ。で、何でしたっけ、ご愛顧感謝プレゼントとかがですね、あるみたいですが、何でしたっけ、コロッセウムってローマでしたよね。ローマってナポリから行くんでしたっけ、どっから行くんでしたっけ、ローマってどこか、ピザでしたっけ、ローマってどこから行くんだったっけ、忘れてしまった。
僕はわかんない。
ローマってどこから行くんだったっけ、ナポリだ。ナポリ。
すべての道はローマに繋がってんだよ、やだな。
ああ、そうですか。すべての道はローマに繋がってるわけですね。
そうですよ。
どう考えても日本からは繋がってないような気がします。
繋がってるんだよ。
あ、マジでか。じゃあ本日はですね、逆にその、Google 先生にですね、Google マップ先生に、日本から、
徒歩で、
俺の実家からナポリに行く方法をちょっと、
あ、いいですね。
確認してみたいと思います。
はい、Google マップでできるんだっけ？
Google。
あ、そっかそっかそっかそっか。
じゃあまず自宅の住所。
G から。
自宅の住所を、あれします。入力して、はい、ルート乗り換え。で、出発地点、到着地点を入れ替えて、ローマ。ローマ。イタリアのローマですね。イタリアのローマまでの、行き道を。
ローマ
ー。徒歩で検索。徒歩ルート計算できませんでした。電車。無理ですね。
なんで？
車は無理ですね。
徒歩でもダメ？
徒歩でダメみたいです。
出るよね、普通。
でですね、一応大阪からローマへのフライトで約15時間だそうですね。
フライト、空？
フライトです。空です。
徒歩ダメ？
徒歩はダメみたいです。いやでもね、なんか確かね、昔ね、何やったっけ、Google マップかなんかで海外とかを指定したらですね、どこどこからその、
渡るよね。
海をどこどこからこうカヌーンに乗って渡る的なあれがありましたね。
だよね。うん。無理やり行ったよね。
無理やりありましたよね、なんか。
確かね。
はい。ですね。今はまあちゃんとそのフライト情報が出るみたいです。で、ここかへのその Google 検索、ここに行く場合はその Google のあれを参考にしてくださいみたいな、検索して。参考してくださいみたいな感じです。はい。はい、そうですね。なんか大体の、まあ、フライト時間とかが、出てくるような感じになりました。はい。Google マップも変わったみたいですね。昔は何でしたっけ、カヌーで行く的な。ありましたよね。
Google じゃなか
ったかな。 Google だったような気がしますけどね。
うん。
はい、そしてですね、サーバーアップデート情報とか、Web マネーかけるエッジオブレボリューションキャンペーンに関する初期能とかは、終わってます。はい、終わってますが、まあそんなわけでですね、大公開時代オンラインは先週の金土日で大回戦が行われました。はい、大回戦が行われてまして、まあ、一応結果だけざっと発表しておきますね。まずアストライオスサーバーはですね、攻略目標がポルトガル同盟国のルワンダでして、対戦国は、フランス、イングランド同盟 VS ポルトガル、イスパニア、オスマントルコ同盟ということでございまして、こちら結果ポルトガル側の新勝でございます、まあ、ルワンダの影響度は、まあ、ポルトガル、イスパニア、オスマントルコが若干伸ばした感じで、フランス、イングランドが、まあ、減っちゃった。フランスの影響度なんかはゼロになっちゃいましたね。 そしてですね、EOS サーバー、我らが EOS サーバーは、対戦国は、ネーデルランド、イングランド、オスマントルコの同盟軍、VS、フランス&ポルトガルですね。で、フランスの同盟国、カルビが攻略のことになっています。なってました。で、こちらもはフランス新章ですね。ネーデルランド側が 46%、フランス側が 54% で、フランスがわずかに勝ったって感じではございますが、まあ、もともと、カルビの影響度ってですね、その、なんか、ネーデルランド、イングランド、オスマントルコで、側が、もともとネーデルランドが 3%、イングランド、オスマントルコは 0% だったんですよ。で、大回戦で大々的にやって、フランス側勝利ってなったんですけど、ネーデルランドの持ってた 3% がですね、フランスとポルトガルにちょろっと移動しただけでして、ほとんど影響と変わらずみたいな感じでございます。でですね、アリスさん。
はい。
私も大回戦に参加してたんです。久しぶりにオスマン祭り、出てきました。オスマン祭りやってきましたよ。
頑張ってきましたか。
頑張ってきましたよ。そしてですね、そのオスマン祭りをやってる最中の、ある一幕がございまして、それをですね、ちょろっとだけ見ていただきたいんですよ。
はい、
間違えました、間違えた。その一幕というのをですね、ちょろっと見ていただきたいんですが、というのがですね、どれだったっけ、これじゃない。更新日時。違う。あ、ありました。はい。これ。この画像をちょっと見ていただきたいんです。
見てます。
はい。これ、真ん中にいる黒い炎、方が、はい、相手の、相手です。
おう。
で、周り囲んでるメンバー全員。
なんか、先生。
はい、はい。
なんか、色紙の寄せ書きみたいになってますけど。
はい、はい。
これ寄せ書きですか？
え、いや、どうなんでしょうね。まあ、プライベートになるんで、ちょっとだけお名前出ますけど、だから実際の画面だと、こんな感じ。ね。
わー。
こんな感じ。わかります？これ
モテモテすぎて、
モテモテでしょ。
うん、
なんかほら、あの餌に食らいつくさ、
そうそう、なんかピラニアっぽい、
ピラニアみたいなんかこう餌に食らいついてる感じするじゃないですか。
するよ。なんかさ、
はい、
そんなに飢えてるのって感じの。
で、これちょっと相手側がちょっとかわいそうになってきますよね。
うん、
いやー、なんて言ったら、の、なんて表現したらいいんでしょう。素晴ら、うん。これはひどい。いやー、ね。これはひどいですよね、なんとなく。
うん。なんか、いじめって感じがして
きた。こんな一幕がございました。はい。その、あれがなかったら、インターフェースがなかったら、完全にこう、ピラニアみたいにね、食いついてるね。感じでございます。まあまあね、こんなこともありまさ。はい、いやー、久しぶりにね、大回戦に参加したんですが、うん、見事ものすごい数沈みました。やっぱりね、その久しくやってないとあれですね、やっぱ腕が鈍っちゃいますね。 ですんで、その、何でしたっけ。なんか、ね、これ、その、クリティカルをもらわない角度だろうっていう角度を予測して、舵を切ってもですね、意外にそのままクリティカルをもらったりすることが多くてですね、やっぱ長く、しばらく対人戦をやってなかったから、ちょっとね、腕が鈍ってる感じではございました。まあ、ただ一応、艦隊メンバーの中では、敵を撃破した、予撃鎮ですね。敵を撃鎮した数は、第2位でした。うちの艦隊の中では予撃鎮した回数は第2位だったんですが、オスマン祭り艦隊では予撃鎮は別に大して評価されません。はい。撃沈しても。
いや、まあ、何が？
もちろん、打砲です。
なるほど。
打砲です。まあ、私は当然、打砲なんかできるような船じゃないですし、うん、打砲なんかできるような装備でもスキルでもないですから、まあ、ね、まったりそのラムをつけて敵船に突撃するようなね、そんな趣味みたいなことしかしてませんでしたが、はい。というわけでですね、のこのことナポリにやってきたわけだが、のこのことナポリにやってきたわけだが、その、武田 P がいるところに行ってみたいと思います。その馬車でですね、ローマまで移動できます。馬車でローマまで移動した後、バッシャーでローマのコロッセオムにですね、誰かがいるらしいです。コロッセオムに入ります。武田 P どこにいるの？どこにいるんだろう。コロッセオム進行係受付、武田 P をぶっ殺せ的な。いないね。毎回は出てないらしいですね。へー、へー、毎回は出ないらしいです。ほら、何度も入ろう。これでいなかったら俺何しに殺すように来たんだろう。ちょっとしょんぼり男爵ですよ、アリスさん。
来ちゃう？しょんぼり男爵来ちゃう？
しょんぼり男爵来ちゃいますよ。
久しぶりにちょっと来てみようよ。
久しぶりにしょんぼり男爵、
うん、
来ましょうか。
うん、
しょんぼり男爵、しょんぼり男爵は確か、どこだ、どこだ、どこだ、どこだ、どこだ、どこだ、どこだ。あった。
しょんぼり男爵がいたよ。しょんぼり男爵がいたよ。
はい、というわけでしょんぼり男爵が来ましたが、なんかコロッセムでですね、進行係で何回も戦場へ行くとたまーに P が出てくるらしいです。というわけで私、銀行でちょっくらフル装備をしてですね、行ってみたいと思います。フル装備、フル装備、武器、武器、ブーツ、コッテ、で、共有倉庫に、兜と、鎧、で、槍、装備、 とうとうとうとうとうとう、こうじゃない、これで、あとアクセサリー、アクセサリーがこれか、これですね。これをはい装備しまーす。シャキーン、フル装備完了で、テクニックはいらんものを消して、いらんものを消して、えいえいえい、いやー、私のテクニックしょぼいっすねー、ほんとテク上げするのがめんどくさい。オリジナルのテクニックだけあればいい、そんな感じで、フル装備した状態でですね、コロッセオに挑んでみたいと思います。で、武田 P は強いのかな、そこが気になりますが、武田 P は強いのかどうか。はい、というわけでですね、BGM を落として、大航海時代オンラインの、BGM を入れてみたいと思います。てい、まあ、とりあえずコロッセウムに入っていきましょう。コロッセウムの中に入室、ほらほらほら、とりあえず受付で、なんかクエストを受けて、てい、なんかよくわからんのがあるけど、まあいいや、適当で、別に勝っても負けてもなんでもいいや。レッツゴー、いけた、いけた。武田 P 来るか、武田 P 来るか、武田 P 来い、武田 P 来い。ただの傭兵でした、ただの傭兵でした、ただの傭兵さんです。おい、武田 P 来ないじゃないか、武田 P 来ないっす。もうほら、傭兵さっさと死ねえや。傭兵さっさと死んじゃいな。勝利。うん。結論、めんどくさーい。終了。
終わったの？
終了。武田ピンに遭遇するまですごい時間がかかりそうなので、この件はなかったことにしたいと思います。はい、というわけでアイテムを片付けてリスボンに戻りたいと思います。はい、そんなわけでですね、何でしたっけ？ちょっとその来てるニュース類を、今日紹介にあったやつを紹介していきたいと思います。はい、なんと、メスしかいないサラマンダー、驚きの利点が判明っていうことでございますが、なんとメスしか存在しない、まあ、サラマンダーってトカゲですね、両生類のサラマンダーにはメスだけの集団がいるそうでして、それで不自由しないどころか彼女たちは大いに繁栄してるらしいんですよ。で、彼女たちは自らのクローンを生んでですね、新しい世代とすることができるらしくて、まあ、ただそのクローンの場合、まあ、こういう集団は必ず進化しないわけですから、必ず行き詰まると考えられてるんですけど、これは最近の研究でですね、 そうではないっていうことが判明したらしいんですよ。はい。で、こちらはですね、切断された体の一部を再生させるサラマンダーの能力に焦点を当ててですね、まあ、サラマンダーたちは、攻撃とか事故などでですね、部位を失ってもですね、すぐに再生できるらしいんですよ。で、ただですね、で、メスだけで繁殖する集団とオスメス両方が繁殖するグループでですね、尻尾が再生される速度を比較したところですね、メスだけのサラマンダーの方が、揃っている時よりも 1.5 倍早く、再生したらしいんですよ。
うん。
で、まあ、どうやってですね、進化とかをしてるわ、と思い、進化してる、という、方法なんですけど、他集団のオスの DNA を盗んでですね、なんかゲノムはごちゃ混ぜになってるらしいです。
え？どういうこと？
メスのみのサラマンダーはですね、
うん、
その自分以外の、自分らの種類以外の、近い種類のオスのですね、DNA を盗むらしいんです。
うん。
で、メスはその DNA をですね、まあ、卵のこの受精に使うわけではなくて、
うん、
自分自身の、ゲノム、まあ、遺伝子に単に加えるらしいんですよ。
うん。
で、なんか、普通、まあ、動物とかはですね、染色体を2本一対で持ってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そのサラマンダーらは3本あるいは4本を一組として持つものがいるらしいんです。だからまあ何でしたっけ、このメスだけのサラマンダーに関しましてはもうごちゃ混ぜ、もう遺伝子がもうごちゃごちゃになってるんですよ。
うん。
ですんで、そのどのオスに由来するのか調べることもできないし、このメスの集団には学名とかもつけられないらしいんですよ。
うんうん。
学名とかって結構遺伝子を見てこうつけてるらしいんですが、うん、遺伝子調べたら全員が全員むちゃくちゃな遺伝子をしてるから、値段、名前をつけようがないっていう。
おー。
ですね。だからまあ、あれですね、ゲノムのセットとかを余分に持つ個体がですね、その体の一部を失った時に再生する速度が速くなるみたいなので、まあ、従ってメスのみのサラマンダーっていうのは、再生速度が他のサラマンダーよりも速い。
うんうん、
じゃあまあ、あとはまあ、それ以外にも細かいことですね、書いてはいるんですけどね、ちょっとその辺は、まあ、何しか、ね、メスだけのサラマンダー。いや、でもさ、何でしたっけ。よくさ、アニメとか漫画とか、まあ、いわゆる空想系の作品でですね、
うん、
そのメスだけしかいないところが外部からそのオスを求めてやってくる的な、それなんてエロゲ的な展開の作品よくあるじゃないですか、
うん、
まあ、メスだけのそのってなんとなくときめきません？
そうだね。でもそう言ったらさ、
はい、
甘エビは最初全部男だし、
あーそっかそっか、
結構全部男から生まれるのって他にもあったんだよね。なんだっけ、
確かその生まれてから性別が決まるっていうのは貝類なんかもそうじゃないですか。
貝もそうなの
か。牡蠣とかなんかそうだったような気がします。
エビはなんか3年から5年ぐらい かけて
性別が決まるらしいんですよね、後で。
メスになるが、や、のが出てくるみたいな。
うんうん、謎ですよね。生命の神秘。そんなことより長生きする方法が知りたいです、私は。
長生き？
長生きする方法は知りたいです。
沖縄の人に、習う。
なんかいや、そういうレベルじゃなくてですね。ありとあらゆる手段、何を使ってもいいんで長生きしたいっていう。なんか何でしたっけ、擬態化とかできないですかね。
そんな、
擬態化とか電脳化とか。
機動体みたいな。
そうそうそうそうそう。そういう技術が生まれるのは。
ゴーストばっかりをこう、ね、どんどん新しい体に移してみたいな。
そういう技術が生まれるのは一体何年後でしょうかね。どれぐらい先の話になるのか。ですね。まあ何でしたっけ、機械がクオリアを持つようになったら、そういうのも出てくるような世界がやってくるのかな。例えば個体の危機があるとメスに変わるらしいんですね。っていう話を聞いたら、チャットルームで某 M さんがですね、ワイも美少女に変わりたいので、個体の危機みたいな。はい、まあ、でもそのサラマンダー、そのサラマンダーに関しましては、どっちになるとかじゃなくて、もう最初からメスしかいないらしいです。
うんうんうんうん。
メスしかいないです。例えば何でしたっけ、再生能力を持つ、生物代表5種っていうのがおりまして、まあ、サラマンダーですね、尻尾とかそういったものがですね、メキシコサラマンダーというのが再生能力が非常に高くなったりとか、あと意外なんですが、鹿らしいです。
え？
鹿の角が、
うん、
再生能力が非常に極端に高いらしいです。
ああ、まあ確かにねえ、喧嘩して折れてても。
そうなんです。なんと3ヶ月で27キロも、ね、再成長する場合があるそうです。
角が？
角が。
すごい。
あとはですね、ホヤとかですね。小さな生物らしいんですが、何でしたっけ、年齢とともに再生能力が衰えるらしいんですけど、うん、有名なのがあと人手です。
あープラナリアは、
プラナリアはどうなんですかね。
プラナリアはだってほら
2つ
頭部真っ二つにしてもさ、
はい、
頭2つになるじゃん。
そうですね。まあ、プラナリアの高い再生能力が、ですね。まあ、これは研究対象とは、結構、有名なアイテムらしいですね。アイテムというか、研究対象としては、非常によく行われてるらしいです。で、そう、でもね、そのアリスさん。メキシコサラマンダーって言ってるじゃないですか。
うん。
でもメキシコサラマンダーって、あれですよ、うん、ウーパールーパーですよ。
ん？
ウーパールーパーです。
うん。ウーパールーパーだね。
ウーパールーパーはすごく再生能力が高いらしいですよ。
へぇー。切ったっていうかさ、怪我したとこ見たことない。
は
い、
え、なになに？
え、ウーパールーパーが傷ついてるところを見たことがない。
あー、なるほどね。
再生能力が高いかどうかもわからない。
うん。 メキシコ産、でもウーパールーパーって、進化したらメキシコ山椒魚になるんですかね。
なると思うよ。
幼体の時はすごいちっちゃい、可愛らしいんですが、成長すると、ごっつくなるんですかね。生体になるとその、トカゲっぽくなるらしいですね。いや
トカゲか。水の中にいて、
はい、
売られているときは、そりゃもう可愛い顔してるよね。
そうなんですよね。
あれが普通のトカゲになっちゃうと、ちょっと寂しいな。
でかくなると、その、黒くなるらしいですね。
黒？
はい。黒っぽくなるらしいです。
まあ、そうか。
はい。で、何でしたっけ？すいません、ゲーム内なんですけど、HR さんが水食料積んでるだぞっていう、ツッコミいただいてます。
いつも積まない HR さんが。
いや、意外に委任解雇の時は積んでます。
ああ。
自分で操作するときはスピードを重視するために積まないことが多いです。
なるほど。
はい。で、さっきの行き道は委任解雇やけど積むのを忘れてただけです。はい。委任解雇の時は積むことが多いです。ですです。はい、まあ、ウーパールーパーも地域によっては食料だったりとかですね、泥だらけで真っ黒だったりすることもあるそうですね。はい。はい、というわけで、今日の無駄知識コーナーでした。無駄知識かどうかわかりませんが。ナイト、お題のコーナーでーす。はい、今日のお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
喉が痛い、キャリシラフィムです。
水を飲め、水を。
飲んでるよ。
水を飲むんだ、水を。
もうヒリヒリしてるの。
まあ、そんなわけで後半もこの二人でお送りしたいと思います。本日のお題紹介していきたいと思います。本日のお題、人それぞれいろいろと好きなものがあると思います。では質問、どこが好きですか？どこが好きですか？今回のお題は好きなポイント、過去箇所で行ってみたいと思います。自分の好きなものの中で特にここが好きというポイントを熱く語ってください。ある意味フェチポイント、嫌いなものでもここだけは好きっていうのもありですね。ご投稿お待ちしておりますということでございます。アリスさん、ここのこれが好きっていうのはあります？
僕ですか？
はい。
あのね、そう言われると、うん、なんか、ものすごくいろんなのが、あるんですけど、
はははは、
言っても、うん、なんか理解されないものがきっと多いような気がしないでもないの、ね。
よし来い。よし来い。俺が理解してやろうではないか。
ああ、まず、
はい、
かわいいんだけど、これどうかなって思うのは、うん、あの、プッチンプリンの容器あるじゃないですか。
ありますね。
洗いにくいんですよ。洗いにくいの。
可愛いけど、どうかな。あ、要するに好きな逆ですね。嫌いなポイントですね。
そうそうそうそう。鼻が当たってしょ、なんか。
あ、そうですね。
なんか、あれで何かこう自分でゼリーを作りたいなとかちょっと思うんだけど、
はい。
あの容器って意外に洗うのがちょっとめんどくさい。
あ、大変ですね。
うん。なんか、うん。まあ、強いて言うと、 外と内側が逆じゃなくてよかったなっていうのがあるんだけど、
外
は隙間が伝わらちょっと洗いにくいっていうのはある。それとか、
ま
あ
はい、
あとね、あとね、あ、でもこういうのはちょっとローカルすぎちゃって、まず、そうだな、これは猫全体に言えるんですけど、
はい、
毛づくろいした後の舌をしまいそびれている時がすごく好きなんです。
あ、わかります。
わかりますか？
わかります。
舌出てますよ。舌出てますよって言うと、
はい。
あ、で、ピロッ、中入っちゃうの？
あれなんで舌しまい忘れるんでしょうね。
うん。なんでだろうね。
そういえばその、なんでしたっけ？猫の舌にいたずらしたことあります。
挟んだ指で。
はい。指をペロペロ舐めてるときに。
かわいそうに。
はい。まあそんな、何でしたっけ、まあ、猫はね、うん、俺は、ゆっくりなところは好きです。
うちのゴマは、ゆっくりだけど、
はい、
うちに来ている常連さんのもう住み着いている野田ちゃんのクロちゃんだけには、うん、ものすごい厳しいです。ゆっくりじゃないです。
いやほら昔猫飼ってた時にですね、
うん、
家でパソコンの前にあぐらかいて座ってたんですよ。だからゆっくりやってきてですね、うん、私のそのあぐらの隙間にスポッて入るんですよ。
うん。
かわいいじゃないですか。
かわいいですね。いいですね。
でもね、その伸びした時にですね、太ももをこう爪でバリバリバリってやられるんですよ。痛い痛い痛いみたいな。ね。
お
ぉ。はい。で、あと、その話は変わりますが、私、ガレーが、ずっと昔からガレー乗ってるじゃないですか。
うん。
そのガレーのね、この、何でしたっけ、流線的なデザインあるじゃないですか。
うん。
なんか戦闘機にも通じるような、前細く後ろ太いっていうか、まあ流線的なデザイン、これがすごい好きだったりするんですよね。これをなかなか理解してくれる人が、
うん。
いないというか、なんていうかね。こういうこの、ちょっと斜めから見た時の角度っていうかね。すごい好きだったりするんですけどね。はい。でですね、あと続いてホルモン系のお肉のここが好き。味は好きなんですよ。味は食べれないんです。
じゃあ何がダメなの？
味は好きなんです。食べれないんです。飲み込めないんです。喉に引っかかってリバースしちゃうんです。
なんてことを。
なんでなんでしょう。
ねえ。
うまいうまいうまい。ごっくごっくんじゃ、ごっくんってやるつもりの、ごっくあたりで、ウィッってなるんです
よ。
ねえ。そして、女の子のここが好き。太もも、鼠径部、絶対領域。シャキーン。って言ったら、下半身ばっかじゃねえかって突っ込まれました。アリスさんが黙ってしまいました
。なんでダメなんだもん。リバースの話はダメなんだもん。
はい、まぁ、あ、そんなこんなでですね、今日の来ているところ、行ってみたいと思います。早速投稿いただいてるやつを、行く前にアリスさんもなんか、ここのこれが好きとかってなんかないの？なんかここの
好きな方はね、そうだな、好きな方か、だからなんかね、僕の好きなものってほらローカル的なものが多くて、
なんて
ローカルなものが多くて、
はいはいはい、
ね、豆ルリハのことで盛り上がってもしょうがないし、
あ、まあそうです。いや豆ルリハのどこが好きなんですか？
豆ルリハはもう全部好きだけど、
うん、特に
一番好きなのはね、
はい、
あのね、
はい、
羽の、羽をね、
はい、
あの、羽繕いをするときにだけ、うん、羽の内側にある瑠璃色の美しい羽が、うん、チラッて見えるんですよ。
はい。
飛んでいないと見えないんですよ。
あー、なるほどね。
うん。その、瑠璃羽の、瑠璃色の羽っていう意味の、瑠璃羽が、
はい、
しまわれてるんですよ、いつも大事に。
ああ、はいはい。
だけど、羽繕いするときに、ちょっとこう、脇をちょっとこうやると、チラッて、青いのが見えてすごい綺麗なの！
チラリズムですね。
チラリズムですよ、あれはね。
はい。
ほんとあの、ブルー色はほんとに感動するぐらい綺麗な色なの。
え、あの、白いやつでもブルーなんですか？
うん、白は普通に白いよ、アルビノだから。
ああ。
うん、で、アメリカンホワイトになると、
はい。
あの、ほんのちょっとこう、青みがかったのとかもいるけど。
うん。いや、まあ、うん、まあ、黄色い、緑色のやつとかはどうなんですか？
まあ、緑色が原種なんで一番強いんですけど。
はい。
で、そこからアメリカンイエローとかアメリカンホワイトとか、
はい。
あの、ブルー色がこう、ね、分けて作られて。
はいはいはい。
うん。で、そのブルーの、最初に豆ルリハのブルーをちょっとネットで見たときに感動して。
はいはい。
うわー、綺麗な色だー、綺麗な色だ、しかもちっちゃいってなって、買ったらもう、あのチラッと見えるあの青い羽は、うん、飛んでる時にしか見れないので、
はいはいはいはい、はい。
うん。で、飛んでる時にあともう一つ、うん、あの、まとまった短い尾っぽなんですけど、うん、力いっぱい広がるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
それがまた可愛い。
なんかあの緑色のやつでも中には、うん、中はブルーだったりするんですね。
あ、そうです。緑色の原種だけれどもそのルリハっていう名前の由来はその中のブルーなんです。
は
あ。素晴らしいブルーなんですよ。で、あとオスはね、
はい、
この目の上にアイシャドウがあるんですよ。
はいはいはい。
これってあの赤星インコは赤星インコとかってあのよくあのおひげがあるじゃないですかちょっと。
はい。
わかるかな？黒いポチポチのところにあの、紺色のちょんちょんちょんっていうおひげとか、
うん、
水色のちょんちょんちょんっておひげとか、あの白とか。
うんうん。
わかるかな？
なんとなく。
うん。あれをね、
はい、
チークパッチって言いまして、
はい、
あれはメスから見ると色男の象徴なんですよ。
あ、そうなんですか？そのひげが。
そう。で、もう、あれをヒゲが紺色でこう濃ければ濃いほど紫外線をよく放てば放つほど、
はい、
色男なんですよ。
はあ、はあはは
あ。メスにキャーキャー言われるんですよ。
はい。
だけどその色男ちゃんに、うん、紫外線のね、
うん、
カットするやつをちょんちょんってそのヒゲのところに塗るわけですよ。
はい。
そうしたらメスがもう見向きもしなくて、
なんと。
まあね、誰あのブ男みたいな状態になっちゃってかわいそうな。うん、すっごい、そんなにあれなのかなと思うんだけど、
はい、
多分オカメインコちゃんのほっぺただよなと思って、
うん、
で、マメルリハは目の上のこの、
ね、
青いシャドウだと思うんですよ。
はい、
だけど、うちの山賊くんいつの間にかシャドウなくなっちゃってて、
あれイケメンから。
なんかこんなっちゃったのかなと思って。
イケメンから。
そう、どうしよう。
へぇー。オカメインコはあのほっぺなんですかね、あれ。あの赤い点
が。うん、あれがそうだと思うの。あ、オカメがチークパッチって言うんだっけな、どっちだっけかな。なんかね、いや、いいんだよな、チークパッチは赤星インコだよね。うん。で、なんかいろいろそういう呼び方があるんだけど、
はい、はいはいはい。
うん。なんかこう、鳥はそういう模様の紫外線っていうのがこう結構強かったり、まあ、もちろん別の、色男さんの、こう、基準もあるんですよ、鳥だって。
うん。あ、まあ、
ほら、青いものが、ね。
はい。
好きな、マウンテンブルーバードですよ。
はいはいはいはい。
マウンテンブルーバードは、青いものがすごく好きで、ね、メスのために巣を作って、
はい。
その周りに青いものをいっぱい敷き詰めるんです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁは
ぁ。それはもうすごいんですよ。
なるほどね。
うん。それでメスが、あらあら、ここ素敵ね。ここに住もうかしら。どうしようかしら。って言って、中に入ると、オスの登場ってなるの。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。なるほどね。その、なんだっけ、外側で釣って。
うん。
ね。
そうそう。ほら、クジャクなんかはもう、歴然としてるじゃないですか。
そうですね。
あの、クジャクのオスの羽。
はい。
すべてはその、 なんだろうね、メスのためにあるものなんだなと。
あれですよね、自己アピールのためですよね。
そうそう。だから結構いろんな、まあ、鳥以外にもそうかもしれないけど、
はい。
オンドリだって、ほら、オスはすごい、艶やかじゃないですか。
そうですね。
うん。クックテイルってあの、カクテルって多分、オンドリの尻尾から来てると思うんですよ。
はい。例えば、クジャクといえばですね、
うん。
何でしたっけ、京都大学にクジャク同好会ってあるのご存知ですか？
え、何それ、どういうこと？
え、京都大学にですね、その、クジャク同好会っていうのが、なぜか存在しててですね、そこにその、クジャクがいるんですよ。はい。で、そこにいる、その、クジャクのお名前がですね、坂谷さん、オス。で、ももこさん、メス。で、三人目がメスなんですけど、そいつは、うん、その三人目の名前は、スカイレインボーハリケーンゴッドフェニックスです。
スカイハリケーン。
スカイレインボーハリケーンゴッドフェニックス。
スカイレインボーハリケーンゴッドフェニックス。
はい。その三匹の、クジャクがいるらしいです。
スカイハリケーン、レインボーゴッド。
スカイレインボーハリケーンゴッドフェニックスです。
スカイレインボーハリケーンゴッドフェニックス。スカイレインボーハリケーンゴッドフェニックス、
はい、ですです。
は
ぁ、で、まあ、その、京都大学クジャク同好会っていうのはですね、まあ、京都大学、京大でですね、クジャクを飼って大学のアイドルにすることを目指す自称意識高い系学生集団らしいです。で、あの、クジャクのイメージアップと宣伝費でですね、餌代をゲットしようという下心で作られたサイトが存在してるんです。まあ、あの、なんか、なんでしたっけ、学祭とかには、その、クジャクちゃんは、こう、アイドルとして活躍するらしいですよ。
かわいいな。あ、はい、そういえばさ。
はいはいはい。
僕、高校の時の友達が、
はい。
そんなにまあ、遠い場所じゃないんですけど、
はいはいはい。
隣の都市かな？
はい。
隣の市だと思うんだけど、うん、いろんな鳥飼ってて、
はいはいはいはい。
あの、ホロホロ鳥とか、
うん、
クジャクもいるんですよ。
はい。
なんかすごかった。よく考えたら。
ホロホロ鳥ってどんな鳥だ？
ホロホロ鳥ってなんかの料理じゃ美味しいとか言われてるけど、あの、ライチョウみたいな感じで。
なんか、ものすごい丸っこいやつか。
丸っこいっていうか、あの、キジみたいな感じの、ライチョウみたいな感じの、あの、なんだろう、うずらのでっかいみたいな感じの。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。で、白と黒の確かしましまっぽい感じで、鶏のようなこう、赤い何かトサカみたいについてたような気がする。うん。
そういえば、何でしたっけ？うずらって飛べるんですか？うずらって飛べるんだろう。
いや、わかんない。
まあ、いいか。はい。
あとさ、あとさ、
はいはい、
全然違うけど、うん、あの、テーブルのね、
うん、
猫足テーブルってあるじゃないですか。
猫足テーブル？
うん、
うん。猫足テーブルとは、
猫足テーブルですよ。
あ、あ、いやいや、あの、なんか、S 字っぽくなってる。くねっ、
そうそうそう、
最後くねってなって
る。僕、あの足好きなんですよ。
ああ、まあ、なんかあれですよね。その、この猫足テーブルってさ、その、おしゃれな、
そう、そう、そう。
おしゃれなところに置いてあるような感じの。
だけど、歩いた時に小指だけぶつけそうみたいな感じの。
わかります、わかります。
あの足がすごく好きなんですよ。場所取るけどね。
テーブルか。
うん。
テーブルは私はストレートの方が好きですね。
いつだったかね、うん、なんかテーブルに関していろいろ調べたことがあったんだよね。
はいはいはい、はい。
あの、時代からすると、あの、ロコッコとかバロックとか、
うん、
アール・ヌーボーみたいな感じのとか、まあいろいろ。テーブルの種類とか、ちょっと調べた時があって、うんうん、その時にね、なんだっけ、 メインクーンじゃなくてね。
はい。
思い出せない。なんかすごく綺麗なのがあったの。それでこう、ミニチュアの、あの、ドールハウスとかもすごく好きなんで、うん、で、ミニチュアのこう、机とかを作るキットみたいのがあって、それを買って、で、テーブルのこう、上にニスを厚めにこう、たくさん塗るんですよ。
はいはいはい。
そうすると、本当に本格的な、こうちっちゃいながらもこう重圧感のある、
うん
うん、素晴らしいですよドールハウスの世界は。
なるほど、
うん、
まあでもドールハウスなんかドールハウスというかあれですね、あのリルフェアリーとかの撮影してるところあるじゃないですか。本家
うんうん、
本家の撮影技術あれずるいと思いますね。
そうですね、
あれはずるい。
ああいう感じでやっぱりそうそうそう、あんな感じのドールハウスっぽいのを作ると、
はい、
すごく幸せな気分になれる。
いやーね、何でしたっけ、その一時期さ、アマゾンさんが私に対してリルフェアリーをご利用してた時期
あったじゃないですか。買わないの？買わないの？
そう、買わないの買わないのってなぜかご利用してきてた時期があったじゃないですか。
これ買わないの？まだ買わないの？
で、まあその本家のページ見ていったらすげえとかって思ってたんですけど、まあそれ以外にもその素人さんが撮ってるやつとかがちょろちょろあったんですよね、ブログとかにも。で、それ見ると、あれ？って思うこともまあちょくちょくあってですね。あ、なるほど、これはあの本家の、技術がすごいんだなっていうのをこう改めて実感できてしまいました。あの撮影技術はすごいと思います。あ、ちなみにですね、ウズラは空飛ぶらしいですよ。
お
ー。で、実はその、海外までは渡りませんけど、国内に一応渡り鳥の一種らしくて、あの、ちっこい体では想像できないぐらい空を飛ぶらしいです。はい、では来ている投稿を読んでいきたいと思います。まずは、ひよりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、こんばんにゃ
ー。こんばんにゃー。
さて、私の好きなポイントですが、太ももです。来たよ。耳かき屋さんに行って思う存分太ももを堪能して帰ってきます。また行きたいな。そういえば耳かきリフレってありますよね。
リフレってどっち？
あれですか、なんか何でしたっけ？耳かきをしてくれるらしいです。
ああ。
はい。でもね、耳かきはね、ごめん、俺、何でしたっけ？他の人に耳を預けたくない。
え、やらせられない？
自分でやる。
僕も今ね、
はい、
ちょっと、つつきすぎて、
はい、
中でかさぶたできて、
あらららららら、
で、つまようじの頭でこうやると、カリカリカリカリって音が。
耳かきは耳鼻科が最高らしいですね。耳かきはこう、耳鼻科が最高らしいです。
ああ、そうだろうね。でもやっぱりさ、かさぶた取りたいよね。
いや、私ね、その耳、あれなんですよね。
めちゃ耳です。
湿球、湿ってる方なんですよ。だから私が耳かきをするときは、綿棒を2本用意します。シャキーン。ね。綿棒を2本用意します。
うん、
シャキーン。
うんうん、一緒に突っ込むの？
その綿棒を両耳に突っ込みます。
え、違った、片方の耳に二つ突っ込むのって言う。
いやいや違います、二本とも右と左に突っ込みます。で、その状態で左右一緒にグリグリグリグリグリグリって、
やーだー。
で、しばらくしたら、うん、今度抜いてその裏側、反対側に切り替えます。まだ使ってない方ね。で、それでグリグリグリグリグリします。で、その綿棒は、ティッシュに包んでポイします。で、さらにもう2本綿棒を用意します。で、グリグリグリグリグリ、反対もグリグリグリグリグリ、で、やっと綺麗になります。
おー。
ですね。なんか、奥に押し込んでしまってるって、ことになり得ないんで、気をつけないといけないんですが、まあ、私の場合は、その、随分と、何でしたっけ。 湿ってる感じのあれなので、耳なので、その書き出すというよりもどっちかって言ったら、あの綿棒に吸わすような形にで取らないといけないんですよ。吸水させるみたいな。
うん。
ですね。まあそんな感じの耳かきでこの、あーってやってたら耳かきしたくなってきた。うわー、耳かきしたくなってきた。ものすごい耳かきがしたくなってきた。はい、では続いて泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。
こんばんはです。
泉は猫さんの肉球がプニプニしてて大好きです。前に猫さん飼ってました。でも猫の肉球ってさ、野生の猫の肉球って硬かったりしますよね。あれ、アリスさん、ね、猫博士？
いや、今ね、考えたんだけど。
はい。何を考えてるんですか？
確かに、汚れって、
はい、
なんか泥とか土とかでこう、よく踏み固められてるような感じの、
あ、
まあ、強いて言うと人間で言うタコみたいな。
うん。タコというか豆みたいな感じになってたりするんですよね。
うん。
まあ、そんな猫さん好きに送るテレビ番組があるそうです。NHKBS プレミアムで絶賛放送中の、岩合光昭の世界猫歩きらしいです。番組、公式サイトよりの紹介。
もしかして猫式？
はい。
猫式？猫式じゃないの？
岩合光昭の世界猫歩き。
うん、多分。
猫式？
わかんないけど、それも見た。
まあ、番組公式サイトの紹介文なんですが、猫も楽しめる猫番組。猫の目線で世界の街角の猫を撮影。動物写真家、岩合光昭さんが写す愛らしい猫の表情を満喫してください。岩合さんは、猫は人間と共に世界に広まった。だからその土地の猫はその土地の人間に似ると言います。どんな土地でどんな猫の表情が登場するかお楽しみにということでございます。明日の夜、5月26日の木曜日、22時から22時59分、クロアチアですね。岩合光昭の世界猫歩き。語りはですね、相武咲さんらしいです。番組公式サイトのアドレスなんかも載ってます。はい、世界猫歩きですね。ただこれね、俺思うんですけど、
うん、
その22時から22時59分約1時間じゃないですか、
うんうん、
1時間延々と猫を映し続けるんですかね、これ。
え、どうして？
え、いやだからその、そういう番組なのかなって思ったら、
うん。
1時間もネタ持つのかなっていうのがちょっと思ってですね。
いや、こうなんかね、歩きながら、はい、ここそこの猫さんは、うん、っていう、なんか、その1匹の猫をこう、ちょっとカメラで追ってみて、はい、うん。なんかこう、この猫は何々してますね、みたいなとか。
あ
ー。なんか、おや、リンゴに興味を持ちましたね、とか言って。
はいはいはい。
で、リンゴをかじろうとしています。こう、抱きかかえてかじろうとするんだけど、リンゴが丸くて、こう、歯が滑って、うん、何回かチャレンジしたら、ぷいってどっか行ったって、あれ、もう諦めちゃうんでしょうかね、とか、いうやつだ。
いやー、でもこれは、ね、ちょっと見てみたい。みんな見てねってことです。では続きまして F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
好きなポイントというといろいろありますが、その中で特にというものを挙げていきますと、旧型電気機関車の車体、2代目の2代目 ED18 や EF50 など、今の電気機関車にはない見た目が力強くて、どれだけでも客車や、貨車を 張ってやるよっていう感じが好きらしいです。ほうほうほうほうほうほう、どんなんでしょう。ちょっと画像検索してみましょうか。国鉄 ED18 型電気機関車。おー、なんかもうすごいパワフルな感じがしますね。ものごっつい感じですね。とか、EF50。でも、実際どうなんですかね？ああ、これなんかもう、なんか、すごいパワフルやな、感じなんですが、なんでしょうね、でもそのモーターの技術とか、電気機械関連の技術が発達したので、逆にその今のなよなよしい、なよなよしいって表現はないか。まあ今風のデザインの電気機関車の方が、馬力はあったりするのかな。まあその、何でしたっけ、物ごっついデザインっていうの、武骨なデザインっていうのはやっぱかっこいいですよね。
来たな、武骨。
武骨なデザインってかっこいいと思います。なんかほら、何でしたっけ、スマートでトゲトゲしたデザインより、武骨なデザインの方がいいと思いません？なんとなく。難しいか。
好きなのもあればちょっとっていうのもあるかな。
あー、なるほどね。
なんて言うんだろう。例えばバイクで言うと、
はい、
まあほら見た目がちっちゃいけど、はい、なんかすごく力強さを感じるゴリラとか、
はいはいはいはいはい。
あとちょっとほらなんかおもちゃみたいなモトラとか、
はい。
モンキーも好きなんだけど、決してゴリラとかってこう、なんだろうな。女の子の好きそうな可愛さじゃないんだけど、
うん、
可愛いんですよね。
あー、なるほどね。だから、そうですね、何でしたっけ。武骨とそうでないとのとかで結構よく例で挙げられるのがですね、なんだろう、ロボットものとかでさ、スタイリッシュなタイプのやつとかと、逆にそのボトムズみたいなこのなんかガチガチガチしたタイプなのとよく分かれるじゃないですか。
なんとなくね。
はい。なんとなくわかる。
なんだろう。
え？
さ。
はい。
ロボットものだとさ。
はいはいはい。
極端にここ腰折れちゃうんじゃないっていうようなとかあるじゃないですか。
あ、まあまあね。
うんうん。なんかなんで他こんなにごっついのに、ここだけこんなに細いのみたいな。
はいはいはいはいはいはいはい。
そういう、なんか、なんだろう、バランスが悪いものは、
うん、
あれだけど、なんて言ったらいいんだろうね。ファイアーエンブレムで言うと、アーダン？
あー。
アーダンのような、どっかり、アーダンとか動画のような、ドカッとしたのは、
はい。
武骨っていうのかもしれないけど、
はいはいはいはいはい。
どうかな？難しいな。
難しいっすね。なんかよく比較されるんがですね、なんかアーマードコアの4と5、4と5のその何だっけ、 AC のデザインがですね、
うん、
随分と変わってるんですよ。だから何でしたっけ、代表するメカのデザインを挙げてみますと、4とかだとですね、まあ結構流線型というかスピードを重視したような、そんな感じのデザインなんです。わかります、アリスさん、
うん、
こんな感じの でしょ？
うん。
うん。まあ、こんな感じのから、で、うん、その、5とかになるとですね、5とかになると、こういう、こういうやつとか、あとは、そうですね、その、
いや、なんかこれちょっと上から押しつぶされてない？大丈夫？
こういうやつとか。
うーん、
これちょっとわかりにくいか。こういうやつとか。
あー。
ね。
これ武骨っていうよりかはもう、何の形をしてるかわからない。
これと、まあ、これはその、ちょっと、他のいろんなポーズがあるんで、なんとなくわかりにくいかもしれませんが。こんな、うん、こんなんとか？これとかが、まあ、ちょっといろいろごちゃごちゃつきまくってますけど。
うん。
とかですね。頭身が違うんでしょうね、多分。何頭身っていうか。
あ、そうかもしれない。
頭身が違うんでしょうね。
それを思うとね。
うん。
もしかしてマメルリハって。
はい。
武骨なのかも。
武骨なんすかね。いや、
じゃあ、だってさ、うん、妹が来て、まじまじとマメルリハを見てから、
はい、
足短いね、とか、
へ、
あと、
はい、
首ないね、とか、
うん、
よく見ると、
はい、
なんか赤線インコと違って、頭と体の配分が、
はい、
すごく頭でかいんですよ。
はあ、はあはあはあはあはあはあ。
そこが可愛いんですけど。
はい。
なんかでかいんですよ、頭。
は
あ
はあはあはあ。まあ。そうっすね。だから、なんでしょうね、そのメカのデザインってやっぱりね、作品によって随分といろいろと異なったりしますからね。まあ好き好きいろいろとあるんとは思うんですけどね。はい、随分と話が横に逸れてしまいましたが、丸屋根の、旧型客車の車体、オハ35。オハ35。あ、天井が丸っこいやつですね。とか、オハフ33。ですね。マイテ49。重厚なスタイルながらも決して重く見えず、見るものにも乗るものにも一服の安堵感を与えるデザインが好き。だそうですね。東京駅や新宿駅の構内通路。
ああ、ね、いいね。
ダンジョンって言われてるあれですね。
特にね。
はい。
終電近くの。
はいはいはい。
人気がいなくな、なくなってきた駅って好き。
あ、わかります。それわかります。
自分の靴音だけが響いて、はい、独特の匂いがするんですよ。
で、たまにこの、あれですよね、誰かが捨てたであろう、食いカスがカサカサカサとかって言ってる。
そうですね。
まあ、いろいろな人間が交差する人間交差点というべきこの場所に立っていると、それぞれの思いや感情が入り混じってとても複雑な人間模様を見せているところが好きだそうですね。従順洋館改装型モガミの船体。ほうほうほうほう。一度目衝突事故を復旧して航空巡洋艦に変わった姿は現代にいてもおかしくない、作戦思考と柔軟に対応する装備、そしてそれらの装備を余すことなく無駄なく1万トンの船体に収納している、寛容していって海を守る要にふさわしい姿と性能しているのが好き。そうですね、航空巡洋艦になったタイプのあのモガミの、船体船のデザイン私ものすごい好きです。
モガミ。
あれですよ。何でしたっけ？従順洋、もともとその従順洋館だったんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、現代の、何でしたっけ？ 最新鋭の護衛艦とかその辺の元にもなってるようなデザインなんです。デザインにも通ずる部分もあるんですよね。
うんうん。
まあ、コンセプトとかにもそれに近いもの。まあ、現在の、航空、現在の、まあ、護衛艦とかでしたら、その後ろのところにはヘリを乗っけてたりとかですね。そういうことが、ヘリを乗せてたりしてるんですけど、まあ、当時は、あの、水蒸気を、後ろに積んでたっていう感じではございます。このデザインは非常に好きです。まあ、いわゆるその、流線形デザイン的な、意味が、ですね。まあ、何でしたっけ？なんて説明せないんだろう。まあ、いいか。ただね、そのね、まあ、ぶっちゃけると、その、航空巡洋艦のモガミは非常に好きだったんですよ。でもほら、その、某、船を擬人化してるカンコレあるじゃないですか。
うん。
あれに出てくるモガミは、最初見たとき俺ぶっちゃけあんま興奮じゃなかったです。
うんうん。
はい。正直、モガミンは、若干、うん。いや、だから、その、私自身、その、カンコレに入ったのが、その、船が、もともとその、日本の旧、第二次世界大戦前後の軍艦が好きだったっていうのがありまして、
うん。
まあ、その当時からその、好きだった船っていうのが、まあ、航空巡洋艦のモガミンもそうですし、あと、その、大淀と、あと、あれですね、改装前の赤城が好きだったりしてるんですよね。
おー。
それを考えて、その、この船はどんな顔になってるのかな、なんかを最初は見てました。
うん。
で、その中で、その、モガミはちょっとがっかりしたのがあったりとか、
うん。
あと、何でしたっけ、赤城さんは、すでに改装済みだったりとか、そう、その、うん、改装前の赤城なんかは、私の好きな流線形デザインをしています。
そういえば。
はい。
何やら。
はいはい。
あれですよ。
なんでしょう。
は
い。
予約受付開始、カンコレ。
はい。
シグレ会に。
あー、ネドロイドですか。
はい。
うん。まあ、うん。まあいいんじゃないの？好きな人は買えば。どうされました？
うん。
うん。
最近ね、カンコレやってないなーって思って、
はい。
もう知らないキャラいっぱいいるんだろうなーって今ちょっと。
いや、モガミなん、モガミじゃない、しぐれなんか最初からいるじゃないですか。
いや、そうじゃなくて、今は別のね、知らないキャラとかいっぱいいるんだろうなぁと思って、はいはい、ほら、もうさ、敵とかもさ、
うん、
フィギュアになるくらいこう、
いっぱい出てますね。
うん。
まあ、それ3周年ですからね。はい、そしてですね、色の黒や紺色、幅広い年齢層に対応し、冠婚葬祭からエッチなものまで幅広く対応できるという色が好きらしいですね。でも色は私緑が好きですね。青緑。青緑が好きです。というのがあります。あと個人的には秋津丸のような、風貌に龍城のような体ではなく、金の髪、白い肌、グラマーな体というカンコレのビスマルクやグラフツェッペリンやアタゴみたいな風貌と耐えれた体格になりたかったっていうのがあります。うん、いや、てか、その、俺思うんですけど、
うん、
その、秋津丸のような風貌で、龍城のような体ってさ、
うん、
もろ俺のドストライクなんですけど、どうすりゃいいですか？
ねえ。
ねえ、どうすりゃいいですか？
ねえ、会ってみたいね。
まあまあ、その話はとりあえず横に置いておきましょう。
はい。
はい、ファンズの涅槃寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。こんばんは。
こんばんしゃ
ー。好きなポイントというと結構難しいけど、上げていくと、カンコレのビスマルクとグラス・ゼッペリンとアタゴ、金髪白色でグラマーという男性の究極の理想が入っているから。まあ、でもこれは好みによるでしょうけどね。カンコレのウンリュウ、色白でグラマーで献身的な性格という内面はとても魅力的だから。まあ、これも好みによると思いますよね。競泳スクミズ。スクミズの中ではダントツこれが好き。引っ張りすぎるとプチッと切れてしまいそうな細い肩紐の白い、ものによっては白じゃないけど、パイピングが本来の色に対してのアクセントになっていて、肩紐が太い他のタイプの水着にはない魅力があって、紐をパチンとしたくなる魅力があるから、ほうほうほうほうほうほう。下着、かっこ特にメッシュや水着の黒、とてもやらしく感じて魅力があるから。というのがあります。シャー。なんか後半あかんような気がしますが。後半あかんような気がしますが、まあ、まあいいんではないでしょうか。例えばその、金髪色白でグラマーって言えば、最近新しく入った、アイオワさんとかはどうなんでしょうかね。まあ日本人が考えたアメリカの女性っていうのをこれでもかってほど詰め込んでいるような、そんな感じの、デザインには仕上がっていますが、なんか喋り方が完全に、コンゴちゃん以上にルー語です。はい。
ええ、
コンゴちゃん以上にルー語です。
ルー語、
うん、英語混じりの日本語、ルー大柴さんがよく使う。
あ、なるほど。
はい。
そういう意味か。
そういう意味でございます。
うん。
で、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
今日のお題は来ましたわ。RE0 から始まる異世界生活、リゼロですね。の、レムタンの絶対領域が好き。はい。この素晴らしき世界に祝福を、の、メグミンの中二病なところが好き。まあ、メグミン好きでしたら、あれもありじゃないですかね。中二病でも恋をしたいの、リッカちゃんなんかありかもしれませんね。絶対領域も装備してますよ。カンコレなら、ゼカマシ、プリンちゃんが好き。キューキュースクミズが好き。軍服を着た女の子が好き。おにゃの子と武器の組み合わせが好き。ツンデレツインテールの組み合わせが好き。フェチで言えば、ブーツフェチ、エナメルフェチなどがあります。まだまだありますが、煩悩の鐘が鳴りやまないので、この辺にしておきます。はい。ものすごい勢いで煩悩の鐘が鳴り響いてますね。はい。はい。では、続いて、自転車チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハイスクールフリートを某動画サイトで見て、なんで武蔵に複方4つついてんだと思ったチェルミムです。まあ、あのアニメは一体何を目指したいのかが途中からよくわからなくなった感じでございます。好きなポイントと言いますと、日本人女性の色白プラス、黒直毛長髪の、温和しいタイプ、いわゆる大和なでしこ。ほうほうほう。ただし、三次元だとその手の女性は皇族か、旧家族のお嬢様探さないといない気がしますが。そうなんですよね。なかなかね、その、いわゆるガチ大和なでしこがメインキャラってなかなかいないんですよね。あ、違うわ。ごめん。三次元だとなかなかいない。アリスさん、そういえば直毛の、挑発じゃなかったですか？
だよ。
まあ、アリスさんのお知り合いのリアルの中の人。
徐々に自然に短くなってきてるけど。
あ、そうなんだ。
うん。今はまだ 膝上5センチか10センチぐらいかな。
膝上5センチって随分長いですね。
うん。
じゃあちなみに聞きますけど、スカートの丈じゃないですよね。
違います。
髪の長さですよね。
イエス。
ほ
ー、武器になります。
え、タオパイパイバリに。
ああ、あの三つ編みすると便発になるよね。
なるほど。
首振るだけで武器になるっていう。
はい。あとは西欧北欧の、金髪壁眼、石眼、壁眼、色白巨乳美女かな。エレンさんに聞くまで、北欧、西欧北欧のご婦人方は、皆金髪壁眼色白巨乳だと思ってました。ネット画像で検索するとそんなのばかりですから。まあネットに画像上がってる人は自分に自信のある方ばかりですからね。逆に言ったら、インターネットはおろか、カプラでパソコン通信していた時代から西欧の女性はその手の画像ばっかりだったので誤解していました。今はそれから外れても問題ないと考えています。日本語話せて日本文化理解して風貌とスタイルが良ければ金髪壁眼色白巨乳じゃなくても OK という感じに、しかしハイスクールフリートの設定までは知らないが航空戦力出てこないな、空母もないようだし、だそうですね。まあ、あれに関しましては、もう私はなんか先週いろいろと語った気がするので、その辺は置いときたいと思います。はい。でもあれですよね。そのやっぱり巨乳が好きなのか？てめえら巨乳が好きなのか？まあ確かに、巨乳には、夢が詰まってるかもしれませんよ。でもね、貧乳はね、みんなに夢を与えてるんですよ。だから小さいです。はい。
え？
え？いや、だからね、巨乳は確かに夢が詰まってるんですけど、貧乳はみんなに夢を与えてるから小さいんです。はい。
え？
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 いや、もう、まあ、みんな素晴らしいでいいですね。はい。
お
いえ。みんな違ってみんないいでいいと思います。
おいえ。
巨乳好きも貧乳好きも、お互い理解するのは難しいかも、理解し合うことは難しいかもしれませんが、自分を好きなものに、このね、めでるというところだけは、理解していきましょうということで、まとめておきたいと思います。はい。はい、というわけで、何でしたっけ？以上かな。はい、以上、投稿をたくさん投稿いただいてありがとうございます。なんか個人的にはね、アリスさん、
うん、
レイブンズナイトの好きなところをなんか書いてくれてたりしたら嬉しかったんですけど。
あー、
まあそこはね、全部なので書く必要もないっていうところででしょうかね。はい。というわけで本日のお題のコーナーでした。エンディングです。 はい、というわけで最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
レイブンズナイト好きでいてくださいね。アリスさんはレイブンズナイト好きかい？
好きだよ。
そうか。
うん、
いいことだ。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、ね、好きこそものの上手なるっていう言葉があります。
好きこそものの哀れなる。
でもね、私歌好きなんですけど歌が上手になりません。悩んでます。本当は私歌は好きなのじゃないかもしれない、好きなのではないのかもしれません。わからないです。それもわからない。まあまあまあまあまあ、というわけでですね、その、レインブンズナイトの、前後に突然私の歌の練習ぶっ込んでくるかもしれませんので、皆さん覚悟してみてください。
はい。で、
あ、愛が足りないらしいですね。はい、愛が足りないらしいです。はい。
はい。
じゃそんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送をお送りしましたのは、自称スーパーヨジッポ HRR と書いて HR と、
今日はちょっと声が出しにくいアリスセラフィムでした。
まあ、ちなみにですね、随分と暑くなってきました。私はすでに冷房ガンガンにかけてます。でも冷房とかね、科学の文明に頼りすぎて風邪ひかないようにだけ気をつけつつですね、体調管理、まあ、あとここ数日特に関西地方雨が降ったりするみたいですので、雨が降ったら急激に温度が下がって、まあ、今日が暑かったから半袖で言ったら次の日えらい目にあったとかってならないようにですね、気をつけつつ日々を過ごしてください。夏風邪ですね、もうすでに5月病はかかってる人いないとは思いますが、まあ、夏風邪とかにね、早くかからないように、あとはまあその梅雨時期ですね、急な雨にも気をつけてください。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。